こんばんは。今日ね、オープニングトークなんですけど、ちょっと、趣が変わってます。去る5月23日になりますけれども、盟友、でございました。イギリス人俳優、サー・ロジャー・ムーアさんが、療養先で亡くなったというニュースをお聞きしました。まあちょっと2ヶ月ほどね、経って、今日なぜこのオープニングトークで、これを話題にするかという話を本編でお送りいたしますので、まあね、ロジャー・ムーアと言いますと、やはり一番有名なのは、007、ジェームス・ボンド役でございます。ね、有名作品に行くと、死ぬのは奴らだとかね、過去作品含む7作品、ジェームス・ボンド役としてはね、最多出演という形で、演じられまして、まあ、確固たるジェームス・ボンド像を作り出した俳優さんであるので、もありますね。いや、やはり、この人が、生きながらにしてジェームス・ボンドだったというエピソードを、その後、いろいろな文献で読みまして、しかし、過ぎゆくものも、やはり、この時代なんだなと思って、なかなか、この盟友が、ね、お亡くなりになったことに対して、ちょっとご冥福をお祈りしたいと思って、今日の、この到着レディをお送りいたします。それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第133回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイを今回は元にせず、名作スパイ映画、ジェームズ・ボンド007シリーズを元にドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーと全国のスパイ映画ファンにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒す、ポッドキャストです。改めまして、こんばんは。はい、今回のドアラジは、なんと、脱線会も脱線会ですが、初の映画会です。はい、ね、私一人で喋るのではなくて、今回もサポート仲間をお呼びしております。初登場、ジェームズさんです。どうぞ。
はい。こんばんは、はじめまして、自称、まったりエンジョイプレイゼイ、アストルティアでは、魚介系男子の我が輩ことジェームズと申します。よろしくお願いいたします。
ようこそ。
お待ちしております。ありがとうございます。お呼びいただいて。はい。ありがとうございます。
ね、オープニングトークでもありましたけれども、はい、今日はジェームズさんと、この007、はい、ジェームズボンドシリーズを、ね、ちょっと語ってみようかということでお声掛けしました。
はい。はい、
というのも、まあ、ね、きっかけはやはり、その、オープニングトークで喋った、その、ロジャー・ムーアさんの、まあ、お亡くなりになったという、訃報を受けてですね、はい、いや、これは喋りたいよねっていう話をしてたところだったんですよね。
ですね、はい。
はい。ね、なかなか、うちのね、サブパーソナリティ陣でもこれはできないですから、今日はもう余すことなく喋っていってください
。はい。
はい。
かしこまりました。
まずですね、私、ジェームズさんを、はい、まあ、知ったきっかけというか、まあ、これ当然いつも通りはツイッター絡みでね、絡ませてもらったことが確か、私きっかけだったと思いますよ。
そうですね、はい。
ジェームズさん覚えてるかな？もうね、実はね、ドアラジ始めた直後だったんですよ。
あ、そうだったんでしたっけ、うん、
一番最初の絡みは。
はいはいはい。
で、確かね、ラジオ、私がラジオを聞いてて、社内で。
はい。
で、その時にですね、たまたまですね、なんか W7 か何かの曲がかかったんですよ。
はい、おー、なるほど。
うん。まあ、たぶんね、あの当時、テレビ番組にもよくかかるので、最近なんかね。
はい。
誰かのリクエストでゴールドフィンガーがかかった
の。おー、いいとこ来ましたね。
はい。で、いやー、この、やっぱ、それをツイートしたんですよ、私。
はい。
たら、まあ、その、オープニングが、の、その、007のオープニングが好きだみたいな話をしたところを、はい、確かね、カジノロワイヤルが好きだみたいな、ちょっと後ほどどうせ話しますけど、カジノロワイヤルの、はいはいはい、オープニングが好きで、みたいな話をしたときに、はい、ジェームズさんが絡んでもらったのが確かきっかけだったと思います。
はい、あ、カジノロワイヤルのくだりは覚えてます。
覚えてます、ね、
はい、はい、はい。
よかった。うん。そんなんだったはずなんですよ。
はい。
うん。で、いや、で、もう、ジェームズさん、こちらの記事の方にもですね、ジェームズさんの、ツイッターの方を貼らせてもらいますが、
ああ、ありがとうございます。
は
い、
ツイッターアカウントはですね、あ、ジェームズ・ボンドファンっていう、ね、ツイートネームなんですよね。
そうなんですね。
まあ、この人も、もう、根っからの、こう、ボンドファンなんだな、ってことが、もう、一目で分かってしまいまして。あ、もう、はい、これはもう、もう、繋がるしかないよね、っていうことで私、フォローさせてもらったんですね、確か。
ですです、はい。
はい。ということなんですよ。うん。まあね、そんなこんなで、今日はちょっとぜひ、楽しい話をしていきたいと思いますよ。
はい。
はい。軽くあの、登場時にもお話しいただきましたが、軽くちょっと、まあ、ドラゴンクエスト絡みの、はい、自己紹介等々いただければと思いました。
そうですね。はい。キャラ名はジェイムズ。ひらがなの小さい絵のジェイムズ。ちょっとこれこだわりがあるんですけれども。で、ウェディで、プレイさせていただいております。始めたのは、発売日当日ではなくて、発売されてから1週間、2週間ぐらい遅れですかね。なので、まだレベル上限が50ぐらいだった頃から、細々とやっております。で、まあ、プレイスタイルは基本的には、日々、アストルティアで面白いことを考えたり、くだらないことをやったり、まあまあ、ストーリーを進めたりっていうのがメインで、あまりエンドコンテンツとは縁がない生活を送っておりまして、うん、で、レグとか、ダクキンとか、メイブも人に連れて行かれて、一応ようやっと一匹ずつ倒しましたぐらいの感じでやっております。で、一応前職レベル96までは行ったんですけど、特訓が終わってんのが戦士と魔法とバトマスだけかな。
はい、
で、最近またレベル上限が解放されちゃったので、
うん、
しんどいなーって思ってる感じです。
まあ、それはね、まあみんなそうですから。はい、すべてがすべてね、カウント、まで行くことはない、必要ないとは思いますので、
そうなんですよね。ね、
バージョン4までゆっくりと、はい、私も含めてですね、行きたいと思いますので。
まあ、マイペースでまったりできます。
はい。はい、まあ、というわけでですね、今回はジェームズさんをサポート仲間に、007の話をしようということで、お送りします。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい、本編でございます。はい、リスナーさんはですね、突然お前ら、はい、なんでお前、しかもこの古い、ね、ややもすれば古い007という、はい、ものを、このドアラジで喋るんだという話になると思いますので、まず、ね、知らない方のために、
はい、
この007シリーズというもの、ジェームズ・ボンドというものを、ちょっとお話ししてみたいなと
思って
ますね。はい。
はい。ええ。
はい。まず、どうしようかな。ウィキペディアさんから、頂戴しました。はい。まず、はい、ジェームズ・ボンド。ジェームズ・ボンドは、イギリスの作家、イアン・フレミングのスパイ小説。およびこれを原作とする映画の主人公である。イギリス諜報、はいはい、イギリス秘密情報部通称 MI6 の工作官である。
はい、
自己紹介のセリフ、 The name is Bond. ジェームス・ボンド。ボンド。ジェームス・ボンドです。と。A Martin, shaken no stairs. マティーニョ、ステアーセズ・シェイクしては、それぞれ、アメリカ映画の名台詞で、ランクインしていると。いうことで、
うん。そうですね。
こんな、ウィキペディアの紹介文のスタートで始まっておりますよ。
はい。
はい。ね。まあ、言わずと知れたスパイ映画です。
そうですね。なんか、ザ・スパイ映画な感じで、もう定着しきっちゃってる感がありますね。はい。
今のね、いわゆる、まあ、リスナーさんでも若い方でなくても、007あんまり見たことないんだよっていう人もですね、はい、スパイ映画っていうと、まあ、想像するのはこれと、もう一つ。
はい。
やっぱりミッションインポッシブルと。こう二分すると思うんですよ。
そうですね。
うん。
はいはい。
うん。ただ、やっぱり、ミッションインポッシブル、確かにアクションバリバリで面白いんです。トム・クルーズもかっこいいですからね。
はい。
うん。なんですが、はい、やっぱり元になっている、その、スパイ映画の、抜け抜けとしたかっこよさっていうのは、やっぱりこの、原点はこちらの007の方にあるんじゃないかな、と、私は思ってる。
そうですね。
うん。
ミッションインポッシブルって言えば原作がアメリカの、テレビドラマのスパイ大作戦が原作じゃないですか。
はい、
で、あちらってどっちかというとこのチームで一つのミッションに立ち向かう、チームワークメインな話なんですよね。
うんうん、
で、それで言うと007に関しては単独で乗り込んでって、あれよあれよという場合にこう秘密兵器を駆使しながら困難の任務をこう解決し、最後は、お姉ちゃんと年頃になると。こういう流れがですね、これがまたね、たまらないんですよね、うん、本当に、
ね。そこら辺に多分、この私ら二人は見せられてるんではないかなっていうところは大いにありますよ。
はい、
うん。で、今先ほどのウィキペディアにまずあったような話なんですけど、この MI6、ね、イギリスの諜報機関ですよね。はい、
そうですね。はい、う
ん。で、この秘密情報部というものに所属はしてるんですけども、これ実際イギリスにはある、本当にある、ね、機関なんですけどね。はい、まあ、
う
ん。ボンド自体、00ナンバーって言ってね。
はい。
いろいろ001からいるんですけど、あまりこう、原作には当然、お互いをあまり知らないので、時折出てくるものの、
そうですね、
うん、やっぱり、はい、お話自体は、セブンの、ね、ジェームズ・ボンドを主観に話が進みますので、
はい、
こういった、コードネーム、ね、007っていうコードネームを与えられて動いてるわけなんですけど、このね、ジェームズ・ボンド、この、殺しのライセンス、映画タイトルにもなっておりますけど、
はい。
必要あらば殺していいよっていうライセンスをもらってるんですよね。
そうですね。ダブルオーセクションのダブルオーナンバーを持っているものは、
うん、まあ、
ライセンス。
うん。
殺しているので、任務上やむを得ない場合は、相手を殺しても、社内では特に問題にはならない。
うん。
セフとして問題にはしないよということですよね。
うん。うん、というような、この殺しのライセンスを持っているというのがキーワードの一つですね。うん、もう一個、ね、これも、いわゆる、映画タイトルになっておるんですけど、
はい。
女王陛下直属であると。
はい。
うん、女王陛下の007っていう、タイトルがありますけど、
はい、
この、ね、イギリスの、まあ、エリザベス女王ですよ。
はい。
エリザベス女王の直下に、位置づけされているというところも一つ、キーワードがあって。
あ、はい、はい。
うん。これ、まあ、ちょっとエピソード的にも私、とても好きでして。
はい。
うん。で、この、女王陛下直属だっていうのも一つ、そこが理由もあってだと思うんですが、 まあ、よくよくね、次がですね、日本でオリンピックが開催されますが、ロンドンオリンピックの開会式において、まあ、ヘリコプターで実は、はい、エリザベス女王が登場すると。映像でね。
そうですね。うん、はい。
で、そのエスコート役を、まあ、いわゆる6代目ボンドであるダニエル・クレイグがですね、
はい、
手を引いて、そのままダイビングするというシーンがあってですね。
もちろん、ね、
合成ではあるものの、
はい。
なかなか憎い演出をする、さすがロンドンオリンピックなんだなと思って、開会式は何度も実は、はい、YouTube の中でも置かれてます。リンク貼っておきます。ぜひ、ご覧いただければと思いますけど。
はい、ぜひぜひ。
でですね、うん、
はい。
クレイグとそのね、女王がですね、
はい、
一緒にこう、また、地上にて、登場するんですけど、
はいはい、
かっこいいんですよ。で、それをよくね、その、女王が受けてくれたなと、王室がよく受けてくれたなとよく思ってね。
そうなんですよね。あれ、もう、映像、オープニング、その、一連の女王登場までの前はショートフィルムみたいな感じで、
うん、
ダニエル・クレイグが、バッキンガム宮殿に行って、うん、エリザベス女王をお迎えに上がると、
うん。
エリザベス女王も本人が、ご本人がその、ショートムービーの中では、ご本人役を演じ、まあ、演じられてるわけなんですけれども、
うん、
最終的にパラシュートで落ちるっていう、落ち場でお伝えをしているはずなんですよね。その上で、それを快諾しているっていう、その、なんでしょうね、イギリス王室のこう寛大さというか、007という作品がイギリスにおいてどれだけのウェイトなのかっていうのは、あれはね、本当にね、感じました、感動しました、本当に。
ですね。まあ、余談ではありますけど、ね、
はい、
今度の東京オリンピックへのこの、次は東京ですよっていうのに、安倍首相がマリオになりましたよね。
なりましたね、
はい、まあ、比べ物にはならないですけど。ああやってやっぱ独自のその国の文化っていうものをうまくこう伝えた一つの形がこのロンドンオリンピックの開会式だなとは思ったのでね。
そうですね。そうですね。
うん。まあ、ここをですね、このキーワード、今日のお話のキーワードの一つとして、ちょっと心に留めておいて聞いていただければと思いますね。でね、この、続きましたそのジェームズ・ボンド、
はい、
実はね、この話っていろいろあるけど、そのつながってんのかいっていうみたいなことをやっぱ思ってらっしゃる方がいらっしゃるかと思うんですよ。
ああ、まあ確かにそうですね。はい。う
ん、で、加えてはそれについてはそのもう俳優さんがですね、そのジェームズ・ボンド役というをやってる俳優が、
はい。
まあ、コロコロというわけではないんですが、
うん、
過去6代、現、ダニエル・クレイグのボンドにまでに、6人、俳優さんが演じられておるんですね。
はい。はい、
で、一番古い順番からいきますと、
はい。
ショーン・コネリーさん。
もう、今や言わずと知れた大御所俳優さんですね。
ですね。もう、ショーン・コネリー。まあ、彼があってこそのなんか007がまず一つだと思うんですわ。
はい。
うん。なのでね、この、コネリー、コネリーのね、コネリーのボンドっていうのが、
はいはい。
まあまあ、やっぱり、なんたって黒タキシードを着てるショーン・コネリーといえば、うん、ジェームスボンドのイメージがすごく強いですよ。
ああ、そうですね、そうですね。う
ん、でも、やっぱり、第一作目から、もう、このキャラクター付けをしてしまったのも、コネリーの功罪だと思って、はい、
そうですね。後に続く俳優さんが、まあ、必ず意識してしまうのが、ショーン・コネリーにはなってますからね。
うん、
はい。
ですね。で、それをやっぱり大きく乗り越えるか乗り越えられないかの部分も多かったりとかするんですが、
うん、はい。
まあ、例えば、先ほどね、冒頭でご紹介した、はい、マティーニ・オクレン。
はい。
うん、ステアではなく、いわゆる棒でかき混ぜるのではなく、シェイクしたマティーニをくれ。
そうですね。
っていう注文をするんですよね。バーにおいて。はい、とか、はい、先ほどのその紹介の、自己紹介の時の、ボンド、ジェームス・ボンドっていう、はい、セリフ回しっていうのはもう完全にコネリー時代に使われてた、作られてしまったイメージがあります。うん、これちなみにどうす？このコネリー時代の好きな作品とかありますか？
はい、そうですね。ショーン・コネリーのボンドって歴代の中でも結構なんでしょうね。ムンムンとした男の色気全面に出しているっていう。まあ、当時なんか外国人の胸毛の魅力に気づかせてくれたぐらいの評価をされてた。ショーン・コネリーのはずだったんですよ。僕の記憶だと。
そうですか。
そういうところもありながらも、やっぱりそのコネリーらしさが全面に出てるっていうところで言うと、僕はなんか個人的にはサンダーボール作戦というシリーズ第4作目ですね。
うん。
これがちょっとやっぱり好きでした。
なるほどね。
これサンダーボール作戦って、まあまあ、ボンドが悪の組織と本格的にこう戦い始めるっていう話なんですけれども、ロケーションがまた何でしょうね。良かったんですよね。全面的に、この、アハマの、こう、海岸で繰り広げられる死闘っていうところと、
うん、
その、ボンドの基地起点、っていうところで、
うん、
どんどんとこう、孤軍奮闘していきながら最終的に悪の組織をやっつける。で、また音楽も良かったんですね、サンダーボール作戦。まあ、どの作品も音楽を、うん、そう、音楽はいいんですけど、オープニングの、まあ、主題歌を歌っているのが、名前が出てこない、トム・ジョーンズか、
うん。
トム・ジョーンズのサンダーボールっていう歌もすごく良かったですし、その、ボンドらしさが出てくる音楽っていうのがなんかこう明確になったのがサンダーボールなのかなと、こうトランペットがこうホワンホワンみたいなこうホルンの感じがこうわざとらしく出てくる音楽が多用されて始めたのがサンダーボールだったのかなって気がして
、うん、こだわりですね。
こだわりですね。
私ちなみに、
はい、
やっぱもう決定的に、コネリー・ボンドのイメージがついたら、やっぱどうや、俺は、一作目ではなくて、
はい。
ゴールドフィンガーなんですよ。
あー、なるほど。
で、これは、もう、ね、娯楽作だと。
そうですね。
まあ、ある種、ファンタジックな部分も含めた、
はい。
うん。娯楽作品としての007っていうものを作り上げたのが、ゴールドフィンガーなはず。
そうですね。それより前まではちょっと控えめなところは確かにありますね。
うん。うん、なので、もう、これが故になんか、ターンが外れたような、なんか、ストーリーとか展開とかも出てくるようになった気がするんで、はいはい、
うん、うん。
私は、好きなんだね。
うん。ゴールドフィンがまたいわゆる、まあ、多分この後の話でもありますけど、ボンドカーと言われる秘密兵器が満載された車が初登場した記念会でもあります、
ね。ゴールドフィンがね。
うん、ゴールドフィンガ
ー。うん。ですね。うん、はい。続いてね、じゃあ、俳優の話でいきましょうね。
二代目でいくとあれですよ。唯一、一本のボンド映画にしか出られなかった俳優さんをお忘れではございませんか。
そうか。
不遇のジョージ・レイゼンビー。
はい。ジョージ・レイゼンビーは、で、先ほどね、はい、ご紹介した、その、女王陛下の、
両陛下の。
うん、007。
そうですね、はい。
こちら1本だけなんだね。
シリーズ6作目、両陛下の007のみですね、
のみですね。
はい、うんうん。
これってさ、1作しか出られなかったっていうのは、これやっぱなんか理由があったんですよね、きっと。
まあ、諸説ありましてっていう話を、まあ、前置きとして持っていきますと、
うん、
結構やんちゃだったっていう話らしいんですよね。レイゼンビーが。
うん、
で、彼は、そもそも俳優ではなくて、モデル出身だったんですよ。
はははは。
で、まあ、本格的な映画に出たのが、確か女王陛下の007が初めてで、かつ、まあ、 当時すでに、ショーン・コネリーのイメージが定着していて、ショーン・コネリーが引退すると表明した対策になってしまったところの、ジェームズ・ボンドシリーズに起用されたもんだから、
うん、
ちょっとやっぱり現場といろいろトラブルがあったらしいっていう話はですね、ちょこちょこ、まあ、DVD のメイキングコメンタリーからもちょっと拾えるような話なんですよ。
なるほどね。で、このレーゼンビーがですね、まあ、はい、もちろんこの一作で終わるので、実はこの後、はい、次のロジャンマーにつながるまでなんですけど、もう一作だけコネリー復帰してるんですよね。
はい、してますね。
はい。ね。で、それを挟んで、三代目ボンドはロジャームーア。
ロジャームーアです。
はい。で、ロジャームーアは先ほどね、お話した通りなんですが、実は、ショーン・コネリーより、はい、年齢上なんですよね。
そうです。ショーン・コネリーより、年上だった
んですね。うん。まあ、なので、実はお亡くなりになるのも、まあ、結構ご高齢なんでしたけども、
はい。
実は、コネリーよりも今年齢的にもずっと上の、あ、まあ、去年としてはですね、
はい、
いうので変な話順番は守られてるのかな。
まあまあそうですね、うん、はい、確かに。
だから、いや、どんどんね、実はまあオープニングの話も喋りましたけどね、どんどんこうやって名優が亡くなっていかれるんだなーっていうのはちょっとやっぱ寂しくは思いますよね。
そうですね。まあ逆にサー・ロジャー・ムーアはお亡くなりになった時89だったので、うんうん、まあまあよくぞそこまで大往生っていう気持ちはありつつ、やっぱり寂しさは拭えないですわな。
ねえ。うん。ね、今ね、私もオープニングトークで言いましたけど、
はい、
コネリーも、ムーアもですね、王室からですね、サーの称号をもらったんですよね。ナイトの称号。
そうですね。はい。う
ん、それぐらいやはり認められた俳優でないとできませんからね。
うん、ね、そうですね。
うん、どうですか、ムーア作品では。
ムーア作品もね、どれもこれも味があっていいんですよね。で、それで言うと、まあ、難しいんですけど、僕はやっぱり、やっぱりあれですね、まあ、ベタベタですけど、私を愛したスパイ。
うん、私を愛したスパイね。
うん。これがですね、良かったんですね。何が良かったって、やっぱりなんでしょうね。もう、これが、ロジャー・ムーアのボンドはこうなんだっていうのを、確実にしたような印象が僕はあって、死ぬのは奴らだっていうので、ボンド役を拝命し、次に、こう、第2作、ムーアの2作目、黄金銃を持つ男っていうのを演じ、
うん、
3本目のムーアのボンドはこの私を愛したスパイだったんですけれども、
うんうん、
それまでやっぱりちょっとその前のショーン・コネリーっていう存在が偉大すぎて、
うん、
ちょっと、なんかこう、どういう方向でショーン・コネリーを超えていこうかっていうのを模索していた時期だったような気がするんですよね。
うんうん、
この私を愛したスパイで、もう何でしょう、ロジャー・ムーア自体の一番の醍醐味である、荒唐無稽なファンタジー路線を完全に舵を切って、確立して、しかもヒットしたっていうのはこの私を愛したスパイだと思うんですね。
まあ、まさに例えば、例えば、ロケで、スカイダイビングからのスキーをするとかね。
はい、ああ、そうですね、オープニングのアクションですね。はい、
うん、あとは、やっぱり先ほどのボンドカーなんかも、もうめちゃくちゃですよ、正直、はい。
そうですね。あれは潜水艦に変形するっていう。
ロータスエスプリですよね。
ロータスエスプリ。はい。
が、潜水艦って、みたいなね。ね、いろいろ改造された車って、いろんなスパイ映画とかでも出てくるんですけど、
はい、
まさかそこまでするとは、というところはありますので。
そうですね。あれは思い切りましたね、本当にね。
ムーアね。
ケンタルさんはどうですか、ムーア作品で。
ムーア。ロシアより愛を込めてとかも好きですね。
ああ、
うん。あとね、とんでもない作品でいくと。
はい。
ムーンレイカー。
ムーンレイカー。
うん。
ムーンレイカー、これです。ジェームズ・ボンド宇宙へ飛ぶっていうキャッチコピーで、うん、一世を風靡した。
正直、はい、じゃあ、スパイ映画かっていうと、 お前これは違うんじゃねっていうところではあるんですけど、
はい、はい、
本当ね、でも、あの、展開があまりにも、あの、急展開すぎて、びっくりしました。
はい、確かに。うん、あと、まあ、一応あれなんですよ、その、過去作含めて基本路線としては、あれですね、ロジャー・ムーア時代ぐらいまでは、イアン・フレミングっていう原作者の小説のタイトルと、うん、その小説の作品に基づいて映画化をしているんですよね。
うんうん、
で、まあ、ムーン・レイカーっていうのも、当然イアン・フレミングの原作の小説にはあって、ただ書かれたのがかなり前だったので、その当時のムーン・レイカーの原作の中身としては、米ソ冷戦中のミサイルに関わる陰謀だったはずなんですよ。
はぁ。
あの、ミサイルを極秘にイギリス国内から発射しようとする悪者、ソ連のスパイを、こう、ボンドが追い詰めていくっていうストーリーだったんですけど、
うん、
映画化された当時はもう、スターウォーズが公開された直後ぐらいで、
うん、
の FF、SF ブームがちょうど来た時に、これに対抗できる何かを作らなければならないっていう制作者の意図から、まあ、じゃあ、ムーンレイカーのタイトルとキャラクターを借りて、まあ、ムーンレイカーっていうぐらいだから宇宙に行ってもいいんじゃねぐらいのネイル作られたのが映画版のムーンレイカー。
もうね、あの、ポスターとかね、まあもう、はい、宇宙服着てるんですよ。
着てますね。はい。
あの、はい、やりすぎです、これ。正直。
斬新でしたけどね、確かに。
はい。で、ロジャームーは。まあ、ムーアね、もう一度なんですけど、とにかく、ね、やっぱり、オープニングトークで喋った、その、ロジャームーア、
はい、
お亡くなりになられたっていうことなんですが、はい、ジェームス・ボンド像を、その、コネリーと共に作り上げた、やっぱり、初期作品からのキャラクター性っていうのは、多分、ムーアが大きいです。特に、
そうですね、はい、
女性柄。
ああ、そうですね、はい。
うん。まあ、コネリーも大概でしたけど、ムーはもう、見るからにこう、ね、女好きでスケベ親父っていうボンドを演じることがあって、やっぱどちらかというと長けてた気がするんですよ。
そうですね。また、ショーン・コネリーがタフガイな、俳優というかボンド像だったのに対して、うん、ロジャー・ムーはとことんソフトでユーモラスっていう路線を突き進んだので、うん軽さっていう印象は確かにありますよね。
ねまあ、すごくその、ロジャー・ムーアのイメージ、ムーア・ボンドのイメージっていうのが、
はい、
実はあの、吹き替えの方のね。
ああ、なるほど。
うん、広川大一郎さん。
広川大一郎さんですね。
うん、彼のその、軽妙な喋り方っていうのが、はい、すごく合ってたんですよ。
はい、わかります。
ですから、そのせいもあるんです。だから、彼の罪も重いですよね。
広川太一郎さんは結構、まあ、子さんの声優さんで、彼もまあ、個人っていうのはあるんですけれども、
うん、
結構なんだろうな、我々世代で言うと、うん、マリオカートの CM のナレーションとかもやってたんです
よ。ああ、はいはいはいはいはい。
あらよっと赤いコーラが出たりなんかしちゃったりして、あらら、ここはバナナの皮よ、みたいな感じの、まあ、トークが結構有名な方なんですけど、吹き替えの時は基本的にトーン落ち着けてるんですね、広川さんの仕様は、うん。でもなんか、ふっと出るんですよね、そのなんか軽い感じっていうのは、うん。それも確かに軽妙なムーア像とすごくマッチしてて、広川さんはもう、ロジャムーアの専属声優さんみたいな感じでもありましたからね。うん
うん、まあ、ご冥福をお祈りしたいと思いますね。
お祈りいたします。はい、ありがとうございます。
はい、で、4代目。
はい。
4代目、ティモシー・ダルトン。
ティモシー・ダルトン。
うん。多分ね、私が、ジェームズ・ボンドっていうものを、例えば、はい、よく、かつてですと、ゴールデン洋画劇場とかやってたじゃないですか。
はいはいはい。やりましたね。はい。
あれは、私多分、ティモシー・ダルトンのイメージが強いでした。
わかりますわかります。そうですね、そうですね。はい。
うん。ね、周りがあまりにも派手なために、ちょっとだけね、はい、地味めなイメージあるんですけど、
はい。
まあ、ここでまた、舵を切ったのがダルトンだった と思うんですよ。かっこよさの部分としてのね。
そうですね。
うん。
ハードボイルド路線に、こう、ボンドの作風を軌道修正できたのは、ティモシー・ダルトンの功績は大きいと思いますし、当時の、まだご健在だったダイアナ元妃も、当時のボンドシリーズの中で一番原作に近いボンドはティモシー・ダルトンだっていう言葉を残していたはずなんですよ。
へぇー、なるほど。
はい。
うん。ダルトンね。
ダルトン2作しか演じられなかったんですよね。ダルトンもダルトンで不運の俳優さんではあるんですけど。
と、リビング・デイ・ライツと
消されたライセンス。
消されたライセンス。まあ、消されたライセンスの方が有名かな。どちらかというと。
ああ、結構そのテレビで放映してたのはそっちの方が多いかも
ですかね。
結構、なんかこう、ハードボイルド路線だったので、うん、なかなかにして、こう、流血沙汰なシーンも多い作品ではあった。ボンドがちなみに最後にタバコを吸った作品が消されたライセンスだったかな。
そうか。
しばらくなくて、ダイアナザーデイで、ピアースブロスナンで、葉巻を吹かしましたけど、
うん、
消されたライセンスの公開当時ぐらいから、
うん、
世界が、こう、喫煙ブームに向き始めていたので、
そういう社会情勢もあってね。
社会情勢もあって、映画の中で大っぴらにタバコを吸ってたのが、確かティモシー・ダルトの消されたライセンスが最後のはずです、
ね。へー。なるほどね。ダルトンね。
ダルトン渋いんですよね。ただなんか一部の人にはカニエ・ケイゾの若い頃にしか見えないらしくて。
そうですか？
っていう話を聞くんですけど、あ、まあまあまあ、趣とヒゲの濃さは似たところがあるけどっていう感じで、我が輩はちょっと納得はいってないですけどね。ダルトンの方がかっこいいじゃん。
はい。続いて、5代目ボンド。これがピアース・ブロスナン。
ピアス・ブロスナンですね。
はい。まあ、今の、現、クレイグ・ボンドからすれば、先代のボンドなんですけど。
そうですね。
はい。ブロスナンは、過去のね、ムーア・コネリーに匹敵するぐらい出てますよね、これね。
そうですね。ブロスナンで4作か。
うん。しかも、まあ、その、期間も長かったのがあるかな。その、4作を公開する。期間っていうのは少々長かった
のが
あるかなという
気がします。結構昔のボンドシリーズって2年おきとか1年半おきぐらいに公開しているぐらいのハイペース作品だったのが、だいたいなんか2年から3年スパンで公開するようになったのがブロスナンぐらいですね。
ですね。でね、ブロスナンといえば胸毛ですよ。
そこですね。そこはもう避けて通れない。
うわ、この人、かっこいい顔なのにすげえ胸毛だなって思う。もうね、シャワーシーンは必ず出ますので。
出ますね。
うん。ですね。どうですか？お好きな作品。
我が家実はピアース・ブロスナンからボンドに入ったんですよ。
うん。
ボンドにはまるきっかけがピアース・ブロスナンだったんですね。
はい。
で、ちょっと脱線するんですけど、我が家に初めて DVD プレイヤーが来たときに、
はい。
我が輩の親父が、DVD ソフトと合わせて買ってきたんですけど、その中に、
うん、
あ、まだやってんだ、007。まあ、結構年配の人は007とか0075って言って
ます。
007の新作あったから、当時新作だった、トゥモロー・ネバー・ダイのソフトを買ってきたんです
ね。はいはいはい。
それを見て、なんだこのかっこいい映画はっていう風になってハマったのがきっかけだったんですよ。我が輩がボンドに目覚めたきっかけがブロスナンだったんで、結構ブロスナンは思い入れが深いんですよ、
ゲームファンだと、
はい、
ブロスナンのこの作品のタイトルは知ってるんじゃないですかね。ゴールデンアイ。
ゴールデンアイ。これは有名ですね。
うん。ニンテンドー64でしたっけが。
64です。
うん。今の、FPS での、
はい、
バトルできるようなものとしての作りになってて、はいで、はい、これで結構ゴールデンアイのタイトルは有名になって、その後リメイクでね、Wii も出たりもしましたけど。
Wii版出ました。はい。
映画は まあ、その場を借りてるっちゃ借りてるんでしょうけどね。
はい。
うん。あの、名作には間違いないです、このゴールデンアイ。私の好きな作品ですね。
はい、ゴールデンアイは、その、そうですね、ボンドの、こう、やっぱり、ロジャー・ムーアのソフトなタッチと、ブロスナーのティモシー・ダルトンのハードなエッジを、こう、うまいこと、ブロスナーは、その、ショーン・コネリーの良さ、ロジャー・ムーアの良さ、ダルトンの良さ、まあ、レジェビの良さも含めて、こう、全部内包している、当時完璧なボンドだかなと僕は思ったんですよ。
うん。ちょっと、
ここの、
ムーア時の、その、何ですか、その、ボンドカーなんかも、
はい。
あんなめちゃくちゃな変形したり、空飛んだりはしないですけど、
はいはい。
控えめでありながら、スーパーカーのスーパーカーたるところを使ってる、例えば、サイドからミサイルが出てくるとかっていうぐらいの、
はい、
改造にとどまってはいるものの、
はい、
まあ、この、いわゆる、例えば、ゴールデンアイに出た時なんか、BMW のロードスターを使ってるんですよね。
そうですね、はい。うん、
で、スティンガーミサイルの装着とかっていうことを、控えめにしながらも、はい、まあ、めちゃくちゃなことを結構やっておるんですよね、はい、この、ボンドカーに関しても。多分これやっぱり当時の、最先端の車を使って、
はい、
使い始めたのも多分この辺の世代も、あるんじゃないかですかね。この BMW とか。
そうですね、うん。
アストンマーチンなんか当然英国車としてはね、当然使うわけなんですけど。
はい。
うん、なんですけど。そうですね。あとはそうね、ワールドイズノットイナフとかね。
ああ、そうですね。シリーズ19作目か。ブロスナンの3本目。はい。
この時はね、まあ、後から話しますけど、やっぱボンドガールですよね。
ああ、ソフィー・マルソー。
ソフィー・マルソーですね。
ソフィー・マルソーもまた、こう、妖艶な感じがいいですね、あれは。
ね、うん。その辺の、ね、ちょっとあ後からその、ボンドガールの話もしましょうね。
はい。はい、
そして6代目、現ボンド。はい。ダニエル・クレイグですけど。
ダニエル・クレイグ、はい。
うん。クレイグって、
はい。
初登場時のイメージどうでしたか？
まあ、やっぱりジェームズ・ボンドって長く続いている有名なタイトルっていう呪縛があるので、
うん。
我が輩もどうしてもその呪縛から逃れられなかった時期だった。ですね。
うん、
で、ブロスナーが引退をするクレイグに決まりました。うん、ボンド史上初めての金髪ブロンドの青い目のジェームズボンドっていうだけで、
うん、
結構当時ボンドファンからは叩かれたんですね。
うんうん、
で、なんですけど我が家はちょっとどうなんだろうなとは思ったものの。蓋を開けてみて、ダニエル・クレイグのデビュー作カジノ・ロワイヤルを見たときに、これはもうシリーズのリブートにやっぱり時代時代成功したんだなって思ったぐらいのハマりました。
うん。あのね、カジノ・ロワイヤルのスタートって、はい、すごく荒っぽいスタートで始まるじゃないですか。
荒っぽいスタートですね。
ジェームズ・ボンド像っていうのは、
はい、
時に派手には、ドンパチするんですけど、やはりその、はい、暗殺というか、その静やかに殺してしまうっていうイメージがすごく強かったんですよ。
はい。
それをもう格闘術でもう殴る蹴るの暴行を加えてっていうことを、オープニングで見せられた時に、はい、あれ、今回のボンドこれでいいのかって実は思った時なんですよ。
ああ、なるほど。
ただ、はい、結果的に、クレイグ、4作ですか？
あ、そうですよ。それで言うと、ブロスナンとタイですね。
ですよね。
うん。
はい、やっぱり、しかも、それぞれの期間が、それぞれに、空いていたりとか、まあ、それにはちょっと、はいはい、配給会社の、マイヤーゴールドマインの、ね、はい、お金の問題とかもあって、
ありましたね、
うまく撮影が進まなかったなんていう理由もあったものの、
はい、
結果的には長期政権を取られたのもクレイグなんですよ。
確かに。
うん、で、特に、純粋にその、カジノロワイヤルと、慰めの報酬に関しては、はい、まあ、続編っていう扱いにもなってますしね。
そうですね、はい。
で、その後の作品ですよね。スカイフォール。
スカイフォール、はい。
スカイフォールの時に、理想のボンドゾーンやったんですよ。
そうですね。
それは、先ほどのその、うん、一番最初のカジノロワイヤルで見せた、その、荒っぽいボンドっていうのがあったからこそ、実は、はい、ああ、そういう理由があって、
はい、
落ち着いたボンドになってきたのねっていうところを見せられたのが、うん、実は、スカイフォールだったので。
そうですね。ガラッとイメージが変わったというか、まあ、そうですね。もう、いい方に肯定したのは間違いなくスカイフォールですね。
うん、なので。
そうなんです。で、冒頭、ケンタロウさんもちらっとおっしゃってましたけど、ボンドシリーズって映画24作あるけど、繋がってんの繋がってないのっていう話があったじゃないですか。
うんうんうん、
一回この公式にカジノロワイヤルで、一旦こう、前作までの繋がりを断ち切ったんですよね。
うんうん、
カジノロワイヤルの冒頭で、演じられているその格闘技っていうのは、まあケンタロウさんがおっしゃったように、殴る蹴るの暴行は、ボンドが007に昇進するまでの話っていう位置づけなんですよね。なので、これはスペクターっていう、クレイグの4作目までの、カジノロワイヤルからの4作で、ボンドがいかに007になっていくかっていう成長を描いているっていう、
うん、
まあ、ある種、シリーズのリブート作として、すごいこの、なんだろう、スタートから完成までを4作品で描き切るっていうところが、うん、もうなんかもう、壮大ですね。
ですね。
これは、クレイグは本当に、最初はね、ジェームズ・ボーンって、確か揶揄されていて、
うん、
当時公開されていたジェイソン・ボーンシリーズじゃねえかぐらいの、その、今までの007シリーズ、から離れすぎてんじゃねえかっていうことで、ジェームズ・ボーンっていう、揶揄のされ方をしていたんですけれども。
確かに、荒っぽさはね、ジェイソン・ボーンっぽいですよね、確かに。
そうそうそう。よく言ったなと思ったんですけど、これはね、でもね、最終的にこう、ちゃんと007シリーズの中に収まるっていう、この、制作もさることながら、それを演じ切ったダニエル・クレイグの素晴らしさっていうのも、やっぱりシリーズのファンとしては、すごいなという一言でした。
うん。はい。というわけで、歴代6人のボンドを挙げてました。はい、で、実はクレイグで、クレイグは、この、最終で、主演作品の、その、スペクター。
はい。
これで一応、ジェームズ・ボンド役を引退するっていう、ことにもなってるんですね。
はい。
というわけで、7代目ボンドが誰になるかっていうのは、我々の興味をそそるところでございますが、
ですね、はい。
これはですね、ちょっと後ほど。
はい。
うん。時間が、いくらでも足りないかもしれませんので、はい。はい。ちょっと後ほど、ということですね。
はい。
はい。で、その、007の魅力。まあ、今までもその、俳優を通じての魅力みたいなものも言いましたけども。
はい。
まあ、一言で言うと、
はい、
水戸黄門とかにも通ずる、
はい、
国内作品で言うと、例えばスーパー戦隊シリーズとかね、
はいはいはい、
にも通ずるような、もうね、偉大なるマンネリじゃないかと思ってるんですよ、はい、私は。この007っていうのは。
はい、間違いないです。間違いない。
そうですか。
うん、はい。
まあもちろんね、主演のそのジェームス・ボンドっていう、スパイを、当然主役、主観に置きながらですよ。いろんなこのシチュエーションっていうものをいろいろ含めて、例えばじゃあ、ボンドガール。
はい。
横に、いわゆる花を添える。
はい。
女優さんに、やっぱり当時の、この人がするんだっていうような、女優さんを持ってきたりもするわけです。
はい。はい。
まあ、先ほどね、ソフィー・マルソンみたいな話もしましたけども。
はい。
他にもですね、例えば、 ハルベリーとかも出てましたね。
ハルベリー、ダイアナザーデイですね。
ダイ、
うん、ケアスブロスの最終
ブロスですね。
はい。
うん、時とかですね。ですし、あ、何ですか、カジノロワイヤルでは、オルガキュリレンコ。あ、これ、慰めの報酬か。
カジノロワイヤルはエバーグリーンです
ね。ですね。うん。慰めの報酬で出た、オルガキュリレンコ。
はい。
この間、トム・クルーズと共演してましたね。あとは先ほどちょくちょくお話ですよ。ボンドカー。
ボンドカー、はい。
うん。で、ボンドカーなんかも、やっぱり、改造の、しかもバカみたいな改造するじゃないですか。
しますね、はい。
うん。で、その改造、まあ、車だけに限らず、いわゆる、
はい。
いわゆるスパイの秘密道具的なものをですね、
はい。
こう、作り出すんですよ。で、
一応その任務を成功させるために、うん、専用の休暇と呼ばれる補給証拠、装備課があって、そこからこう、毎回任務のパディに、なんですか、腕時計型の何かとか、うん、ボールペン型の何かとか、配布を施した車とか、いろいろ支給されるわけなんですよね。
はい、ね。ここ3回、ボンド、きっちりとよく聞きたまえって言うんですよね、必ずね。うん。
で、Q です。
はい。で、兵器、はい、開発担当の Q。アルファベットの Q。
はい、Q。
うん。彼が、だいぶおじいちゃんのキャラクターで、最初のうちはですね、はい、出てくるんですけど、はい、ボンドがうまく使いこなせないんじゃないかと思って、分厚いマニュアルを渡してきたりするんですが、そのマニュアルを速攻で焼いてしまったりするんですよね。はい、ボンドがね。このやりとりとかも私大好きなんですよ、やっぱ。
そうですね。装備課の Q、まあ一応クォーターマスターっていう補給将校の、うん、イニシャル、頭、頭文字の Q を取って Q っていう愛称で呼ばれているっていう設定ではあるんですけれども、うん、Q 課としては、秘密兵器はデータ収集のために無傷で持ち帰ってもらいたい。けど、ボンドはこうハードな任務で必ずその支給されたガジェットとか車をボロボロにして返さないっていうのを一連とこうやり取りがあった中で Q の口癖になったのは必ず今度は無傷で返してくれよっていうマンネリズムではないですけど様式美なんですよね。
ですね。うん、ですね。これをねパロディ化するようなものもいろいろありますけど。
いろいろありますからね。
ね、はい。でこういったで今せっかくその Q の話になってきたんで、はい、例えばそのレギュラーキャラクター、
はい、
うん、今の兵器開発の Q に関してはですね、はい、やっぱり歴代されておられましたあれはムーア時代で終わってるんですか、あの Q。
デズモンド・リュエリンっていう俳優さんが演じられてるんですけど、
うんうん、
冒頭でちょっと挙げられたロシアより愛を込めてでは別の俳優さんが演じられてたんですね。
あ、やはりね、結構相当の年からで、俳優されてましたから。
うん、そうですね。で、ゴールドフィンガーで、ジェームズ・ボンドシリーズ3作目から、そのデズモンド・リュエリンさんっていう俳優さんになりまして、
うんうん、
ピアース・ブロスナンのワールド・イズ・ノット・イナフまで、
うん、
そうですね。あれがだから1963年から99年まで、ずっと Q という役柄で出られてましたね。
うんうん、はい、いや。彼のやっぱ、彼もその、やっぱり、これによってこの Q というキャラクターをつけるっていうのは成功してる人だと思うんですよ。
はい。
うん。ですね。で、実はね、近年の、
はい。
クレイグ・ボンドになってからの Q、
はい。
が、実は、ことのほか私、お気に入りでして。
ああ、なるほど、うん。
理由がですね。
はい。
スネークにとっての、オタコンがいるじゃないですか。メタルギアシリーズ。
はい。はい、はい。
オタコンそっくりなんですよ。まあ、要は、若い Q なんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。パソコンをいつも膝に置いて、カタカタ打ってる感じで。はいはいはい、で、メガネをちょっとクッと上げるような仕草ですとか。
はい。
うん。ちょっとパーマのかかった、
はい、
ちょっとだけ長めの、はい、髪の毛とか。
はい。
うん。ちょっとオタクっぽい感じとかっていうのが、すごくオタコンっぽくてですね。
なるほど。
うん。すごく、その、最近の Q は好きなんですよね、実はね。
そうですね。ダニエル・クレイグの3本目から Q っていう役割の人が再登場して、
うん、
ダニエル・クレイグの最初のカジノ・ロワイヤルと慰めの報酬ではそういう役割の人は出てなかったんですよ
ね。うん、ですね。
で、スカイフォールで、ベン・ウィーショーっていう俳優さんが、はい。Q を演じられて、スカイフォールとスペクターの2作品で、
うん、
なんで通算で4代目の Q を演じられてはいるんですけれども、確かにこう、今で言うギーグな感じの、こう、オタクな感じの若返りをこう見せてて、それはそれでまた味があって、ボンドとのやりとりもちょっとまた違った趣を生んでるんですよね。
ですね。うん、
はい。
ね、他にもその、まあ、いわゆる司令官、役としてですね。
はい。
いつでも任務を与えてくる M。
はい。アルファベットの M ですね。はい。
はい、うん。M の役割とかもかなり重要ですね。
そうですね。一応ダブルOセクションの責任者で、うん、まあまあ、ボンドに必ず指令を与える、指揮官、司令官、ボンドの直属の上司に当たるのが、うん、アルファベット一文字で M と言い表されている方、して、で、これもまた俳優さんとしては4人か、4人演じられているっていうところがあり、最初の初期の頃だともう本当に堅物の軍人上がりの頑固親父イメージが非常に強い M 司令官ですよね。
ね、
うん、これがそのピアース・ブロスナンの代でまさかの女性になるということで、
うん、
演じられているのが、名優、この人はジュディ・デンチですね。
ジュディ・デンチ。実はジュディ・デンチの M が好きです。
はい、気の強い、芯のしっかりしたオーバーハンドですね、うん。はい。
あのババアがすごいですよ、やっぱ。うん、
ケンタウさんのジュディ・デンチ M の押しどころっていうのは、
はい、すごく無理を言ってくるんですよ、ボンドに対して。
はいはいはい。
まあそれは別に、あのジュディの、あの M だけじゃないですよ、無理言ってくるのは。ただ、その、はい、無理の聞かせ方がね、めちゃくちゃなんですよ、この人。
あー、なるほど。
うん、かといって、ボンドを信頼してないかといって、一切そんなことなく、ボンドだからやってくれるってことを確信して命令を下すんですね。
はい、はい。
で、それの最たるものが実はやっぱり、スカイフォールだったと思うんですよ。
そうですね。その、エンブはやっぱり女性になったことで、今まではその頑固親父だったのが、
うん、
こう、急にちょっとなんだろう、お母さんっていう側面を、こう、演じられ、まあ、ジュディ・デンチも演じられてはいるものの、やっぱりどこかで、息子を父に送り出すっていうところの、なんでしょうね、この葛藤というものが垣間見れる演技っていうのは、やっぱりジュディ・デンチの演武で、こう、印象深かったな、のかなとは思いますね。
なるほどね。
はい。
うん、ね。あとは、まあ、これ出たり出なかったですけど、
はい。
ミス・マネー・ペニーとかね。
ミス・マネー・ペニー。M の秘書ですね。そ
う
そ
う、
はい。
で、M が言うときの、ミス・マネー・ペニーってあの声がですね、私は好きなんですね。
はい。ジュディ・デンチの。
そうそうそう。
一応、ミス・マネー・ペニーっていうのは、M の秘書の役で、M に呼び出されたボンドが、その手前の秘書室で、だいたいダベってる相手なんですけれども。
そうですね。うん。
こう。
くどきかけ戦いで必ず入ってくるんですよね。
そうですね。ボンドに対して好意を持っている素振りを見せつつも、ボンドもそれに乗っかるこう、ような軽妙なやり取りをしながら、それ以上の関係にはならないっていう、微妙な距離感がですね、毎回毎回こう、面白いっていうのが、シリーズのまあ、お決まりというかお約束だったりするんですよね。
うん。で、やっぱり味方もいれば敵もいるわけですよ。
はい。
で、ライバルキャラクターとしていろいろ出てくるんですけど、
はい、
まずは、スペクター。相手の組織の方ですね。
はい。
うん。スペクターはまあ最新作の、まあ、タイトルにもなってますけど。
はい。
まあ、これがあったりなかったりもあるし、 まあ、そこに原点回帰で最新作が戻ってきたっていう部分もあって。
はい。
ね。あの、スペクター。それから、まあ、それについてのブロフェルドとかね。
はい。
うん。で、ちょっと脇役にはなるんですけど。
はい。
例えば先ほどのムーンレイカーとかね。に、あの、再登場した、はい、あの、あれ何でしたっけ、何の入れ歯をしてるんだっけ、銀の入れ歯なんですか、
あれは、鋼鉄の入れ歯です。
うん。をしてる、ジョーズっていうキャラクターとかね。
はい。殺し屋ジョーズ。
うん。何でも噛み砕いてしまうんですよね。
そうですね。鉄のワイヤーだろうが何だろうが噛みちぎるっていう。
めちゃくちゃですよね、もはやね。
めちゃくちゃですね。演じてる俳優さんのリチャード・キーズっていうのも2メートルを超える巨漢の俳優さんなんで、また迫力がすごい
っていう。うんですね。で、私が好きなのは、カジノロワイヤルのルシフル。
はい。ルシフル。
うん。
一応、あの、カジノロワイヤルの設定上は、テロ組織の金庫番っていうことで、うん、世界各国のテロ組織から金を集めて、株式投資やら何やら資産運用でテロ組織へ金をこう、増やして返すっていう役回りだったんですね。ね、うん、ルシフル。はい。
で、あの、タイトルにあるね、カジノのシーンもあるんですけど、
はい。
あの、そこに、で、目をつけられてしまってっていうような、そういう展開になってるんですよね、確かね。
はい。うん、そうですね。
で、その、ルシフルを演じるのがマッツ・ミケルセン。
この近年では結構大作に出てますからね、はい。
ですよね。で、ミケルセンはね、あの、やっぱこの作品でこの人を知ったんですけど、まあ、悪役顔ですよ、はい、完全に。
悪役、ザ悪役ですね。最近演じてるのも全部、最近だとスターウォーズのローグワンぐらいじゃないですかね。まともな善人の役や
った。善人だった。あ、スターウォーズ見てないんですけど、善人役だったんですか、はい、
ローグワンでは、ちょっと脱線しますけど、スターウォーズのローグワンでは、デススターの設計図を反乱軍側に流す役です。
へぇ
はい。結構物語のキーパーソンですね。
実はね、メタルギアシリーズの。
はい。
小島監督、はい、某コナミさんから独立をされまして、はい、小島プロダクションという自己ブランドを立ち上げたわけなんですけど、
はい、はい。
今、プレイステーション4で、開発中のゲームがあるんですが、
はい、
これのデモシーンに出てくるんですよ。このマッツ・ミケルセンが。
あ、そうなんですね。
うん。で、小島監督と非常に最近仲がいいらしくて。
はい、はい、はい。
うん。わざわざなんか、まあ、映画の宣伝もあったはあったんですが、その時にわざわざ小島プロダクションを訪れて、一緒に食事行ったりとかしてたみたいですけど。
は
い、
あ、ツイッターでなんか見かけました。小島監督とツーショットで、なんか屋形船で飯食ってる写真とか。
これがですね、もう、そこに、ミケルセンがいました。ゲーム画面なんですけど。
なるほど、
そ
うか。マッツ・ミケルセンは最近だとあれですかね、ドクター・ストレンジでも確か敵役をやっていて、
あとね、最近ですと、あれですよ、あの人、羊たちの沈黙とか、
ハンニバルのテレビシリーズでドクター・ハンニバル・レクターを、
ハンニバル・レクターの役ですから、
はいはい、はい、
ちょっと癖のあるね、
ね、
顔つきをしなきゃならないのがミケルセンぴったりだと思いますね。
ぬめっとした感じが何とも言えないっていうので、うん、ミケルセンはお兄さんも俳優さんで、
うん、
ラース・ミケルセンっていう方も、これまた悪人顔なんですけど、ご多分に漏れず悪役をやっていて、我が家の中で印象深いのは、ベネディクト・カンバーバッチ版のシャーロックの、
うん、
第3シリーズのラスボスが、マッツ・ミケルセンのお兄さんのラーツ・ミケルセンっていう人が演じてらっしゃるんですよね。もう悪役家系です
よ。なるほどね。
はい。
うん、本当、カジノロワイヤルを見ていただく際はですね、
はい、
ぜひ、ちょっと気にしてみていただくとね、この人かっていう感じになりますし、はい、う
ん、蛇のような、
そうですね。うん。で、小島監督作品も、まあ、ちょっと今年とかは出ないのかなと思うんですが。
はい。
あ、そうか、これは、ドクター・ストレンジの宣伝で来たんですね。
そうです。ドクター・ストレンジのプロモーションで確か来日してるはずです。うん、
デスストランディングっていう、ゲームタイトルになりますけど。
なるほど、う
ん。こちらのティザートレーラーとか出てきますので。
ぜひ。気になるな。ちょっと見てみよう。
ぜひよろしくお願いします。
はい。はい、ぜひぜひ。
はい。でね、この、おすすめの部分が一つっていうことなんだけど、実はね、
はい、
私が大好きなのが、
はい、
オープニングが好きなんですよ、これ。
おー、なるほど。はい。
で、結構今最近だと珍しくもなんともないんですが、
はい。
オープニングが始まる前のことをアバンタイトルみたいなことを言うんですよね。
はい、はい。
で、ジェームズ・ボンドシリーズは、最初に、ちょっとした、なんか、任務的なところからスタートするんですよ。
はい。
で、そこが、こう、お話の最初ではあるんですが、そこから、はい、一旦はその事件が解決するか、それとも、はい、まあ、失敗するかみたいな形の状態で、007のタイトルが入ってくるっていう、この流れなんですけど、
はいはい、はい。
アバンタイトルからのオープニングの流れがとても好きで。
ああ、そうですね。その、ちょっとした活躍から主題歌に入り、本編につながるっていう、うん、その、この一連の流れが、
そうそうそう。
そう、シリーズっていう。はい。
今だと、例えば仮面ライダーなんかもそうだと思うんですよ。
はいはいはい。
いきなり、ね、オープニングからスタートしないでしょ？
しないですね。
うん。ああいったところにも多分取り入れられると思いますし。
そう、それで言うと、その、スティーブン・スピルバーグがインディ・ジョーンズシリーズを撮るときに参考にした映画の作り方が、確か007シリーズだったはずで。
なるほどね、
うん。ちょっとした活劇を冒頭に持ってきて、まあ、インディ・ジョーンズシリーズは主題歌はないですけど、そこからこう本編になだれ込むっていうので、意識してるっていうふうに確か公言をスピルバーグはしていたはずなんです。
うん、
だからいろんなところに影響を与えてるのは間違いないですね。
うん、で、まあ、有名な。
はい。
ボンドが、一歩、二歩、三歩歩いて、こちら向いて、バンって打つやつね。
頑張れるシークエンスと呼ばれる、こう、そうですね、シリーズのお約束の一つなんですけど、冒頭で、こう、銃の銃身の中からボンドを狙うようなアングルでスタートして、
うん、
そこから、こう、ボンドがそれに気づいて、こちらに銃弾を撃ち、
うん、
上から血が流れてきて、
うん、
こう重心がこう揺れるというのを、
で、
いわゆる頑張れるシークエンスと呼ばれるものなんですよね。
で、そこからメインテーマと主題歌がスタートするっていう形なんですね。
はい。
うん、ここまでのね、オープニングの流れが大とても好きなんですよ、私は。
これ、それでいくと、そのお約束が破られたのが、ちょうどダニエル・クレイグが、
うん、
ボンドに切り替わったカジノロワイヤルと、慰めの報酬、スカイフォールまでがオープニングに確か頑張れるがなかったんです
よ、ね。ああ、はいはいはい。
それでちょっとボンドシリーズの子さんの、まあ、周り含めたファンは、おっと思ったところがあったんですけれども、うん、まあ、確かにあれが流れると、あ、ジェームズ・ボンドを見に来たんだ、見てるんだっていうのは実感できますね。
うん、ちなみに最初の、
はい、
やっぱ、
はい、
コネリーとか、
はい、
ムーアの時って、
はい、
腰で構えて打ってますよね。
腰で構えて打ってますね。そうですね。低めの、こう、振り向きざまに腰の高さぐらい。
そうそうそう、お前それ、ね、はい、狙ってねえだろっていう、あの打ち方なんですけどね。
あれ、ちゃんと狙いつけ始めたのはピアス・ブロ
スさんぐらいですね。きちっと腕を伸ばしてね、はい、ガンサイト覗いてるっていう状態は確かにブロスなんかなはずですよね。
そうです。
です。まあ、いずれにしてもね、やっぱり、当時からのその、やっぱり、ボンド像っていうのがよく現れているオープニングだと思うんですね、これね。
うん、そうですね、はい。
どれ？最後に。
はい。
このドアラジリスナーさんに、いや、ボンド見たことねえんだよな。どれ見ろってお前ら言うのよっていう一本をお勧めいただきたいってことなんですけど。
これがね、お題をいただいた時から難しいなと思っていて。
はい。
どれもこれも魅力的で、まあ、やっぱりシリーズっていう以上は、ある程度過去作、つながりがあったり、うん、こう、セルフリスペクトとかオマージュっていうのは多分に入ってるんですよね、この全、うん、今のところ24作。
うんうん、
この中から、じゃあ、どれを見てもらうのがいいのかなと思った時に、結構、今ですら本気で悩んでます。
うん。
これ、我が話しますか？
ああ、どうぞ。
いい気に言いますか？いろいろと考えて、まあ、シリーズ第1作目のドクターノーもいいのかなと思ったんですけど、
うん、
我輩があえて押すのは、シリーズ第19作目のワールドイズノットイナフ。
ほう、ほう、ほう、ほう、ほう。
で、これちょっと、個人的にも思い入れがある作品で、初めて劇場で見たジェームズ・ボンドがワールド・イズ・ノット・イナフだった。
はいはいはい。
っていうのがまずあって、あとはその先ほど、話にも上がりました、偉大なるマンネリズム、
うん。
冒頭の活躍から主題歌に入り、本編に入るっていう、まあ、そしてレギュラーキャラクターの魅力がこう多分に溢れているっていう、この一連のストーリーの流れと、
うん、
あとはですね、ボンド映画にちょっとしたジンクスがあると囁かれておりまして、
うん、
公開年の末尾が9の年に公開されるボンド映画は、ちょっと異色作が多いと。
はい、は
最初は69年の女王陛下の007。これが、まあまあまあ、ストーリー的にもちょっと異色な、作品であり、
うん、
唯一ボンドを演じたジョージ・レーゼビーのただ一つの作品である、
うんうんうん、79
年がムーンレイカーなんです。
ムーンレイカー異色作品ですね。
ボンドが宇宙に行く、
はい、
で、89年が消されたライセンスっていう、うんうん、ティモシー・ダルトンの最終作で、しばらくここからボンド映画作られなくなったんですけど、ボンドが殺しのライセンスを剥奪されてしまって、組織の後ろ盾なく孤軍奮闘するっていうのが、89年の消されたライセンスなんですけど、
はいはいはい、
ワールドイズノットイナフが99年に公開されてるんですね、
うん、
で、これちょっと何が異色かっていうのは、やっぱり本編を見ていただきたいんですけれども、なんだろうな、初めてボンドがするっていう悪役に対してっていうところが僕はすごく印象に残っていて、ある種そのピアース・ブロスナンのユーモアと、ハードエッジな部分の、ハードエッジなところ、
うん、
結構この、殺し屋なんだぞ、結局、ボンドはっていう、
うん、
冷酷な一面をちょっと垣間見せて魅力を上げたのが、ワールドイズノットイナフなのかなと。
あ、なるほど、ね。
ところで、はい、デズモンド・リュベリンっていう、老齢の俳優さんが Q を演じられた最後の作品でもある。
うん、
いろいろとちょっとこう思い入れが強いものではあるんですけれども、そのシリーズ抜きにして、純粋に一本の映画として見たとしても、置いてきぼり感はないのかなっていうのもあり、僕はこの The World is Not Enough。
ああ、言われてみると確かに総合的スパイ映画って感じがしますね。
そうですね。ちなみにタイトルの World is Not Enough は原作でも触れられているんですが、ジェームズ・ボンドのボンド家の家訓なんですよ。
ほう。
世界に足らずっていう。
うんうん、
なので、我が家は、ちょっとその、ワールドイズノットイナフっていう作品を押させていただこうかなと、思います、う
ん。なるほどね。
はい。
私なんですけど。
ケタロさんは、はい。
うん、私も実は迷いました。
はい。
で、やっぱ、見るのには、
はい。
借りやすい方がいいんじゃないかって、まずは思ったんです。
ああ、なるほど。
ああ、これドガラジで言ってたやつだ。ね、ツタヤとかゲオさんに言ってね。
はい。
ああ、これちょっと見てみようかしら。面白い映画ないのかなっていう時に、これ、あ、これ言ってたんだ、これ見てみようって、一本手に取ってもらいたいなっていう一本を想像した時に、
はい。はい。
やっぱ若干その古いボンドを手にするというのはかなり勇気がいると思うんですよ。
確かに。
は言ってるけど、お前らの主観だろうと。
はい、
いう部分が多大に入ってしまうんではないかという今回だったんで。
はい。
まあ、その、まあ、かっこいいね、ジェームズ・ボンドは。と思って、ドアラジと一緒です。なんだろう、この話はって言って聞いてみよう。
はい。
お、面白いじゃん。2本目、3本目を聞いてみよう。っていうのを、同じことシチュエーションを考えたときに、じゃあ、はい、私が押す、ジェームズ・ボンド。
はい。
スカイフォールをします。
ああ。
正直。
いいとこ来ましたね。
は
い、
正直、新しすぎると思ってます。ただ、やっぱり、今の現ボンドの、はい、としての部分が、はい、大きいのと、娯楽作品であること。
はい。
うん。で、アクションも派手めで、
はい。
まあ、爆発もあったりとかね、いうのもあって、はい、あとは結構、終盤の方も息をつかせる展開であるっていうことを考えると、はい、とても面白い作品です。スカイフォール。
そうですね。はい。
できればですけど、そのスカイフォールを見た後に、クレイグ・ボンドの1、2に戻ってほしいんですよ。
なるほど。
うん。カジノ・ロワイヤルと、はい、慰めの報酬の続きとして、見ていただきたい。
はい。
いうのが、うん、私ずるいんですけど、まあ、結果的に3本をした形で、クレイグ・ボンドの、
はい。
と、まあ、自然にスペクターにも向くんじゃないかなと思いますね。
そうですね。スカイフォールはまたアデルが歌うオープニングテーマもいいんですよね。うん、
かっこいいですよ
ね、あれが、
うん。
オープニングの映像と相まって、だいたいその007シリーズの主題歌って、こう、コンペにちなんだ映像をバックに、こう、うん、歌が流れるんですけど、うん、アデルのスカイフォールはまた良いですね、あれは。朗々と歌い上げるアデルのこう、貫禄というのがよく出ている。
オープニングで投げなんですけど、先ほどのね、カジノ・ロワイヤルとかもね。
はい。
これは先ほどのなんだっけ、ジェームズさんとの、その、
はい、
知り合った慣れ初めみたいな発色。
慣れ初めですね。
はい、このカジノ・ロワイヤルのオープニングが、
はい。
MGS3、スネーク・イーターのオープニングにそっくりだんですよ。はいはい、
そうなんです。それを、ケンタロウさんにツイッターで教えていただいて、うん、こう、プロモを我が家を見に行って、これボンドじゃんっていう、こういうところがこれボンドじゃないですかって返したのを覚えてる。
うん。で、そのね、確かに歴史的に、スネークイーターが先なんですよ。
はい、
で、その後にカジノ・ロワイヤルが上映されてるんですけど、はいはい、リスペクトしたんじゃないか。ちなみに小島監督も同じことを思って、はい、手を叩いて喜んだって言ってましたから。
なるほど、うん。はい。
これもちょっとね、オープニング貼っておこうかしら。比較映像みたいなのあるはずで。
はい。
比べてみるとね、面白いです。まあもちろん曲とかね、違うんですけど、よく似た形のオープニング作られてて。すごく、見る部分としても興味そそられる部分でね。カジノロワイヤルの曲が好き、それ。
ああ、You Know My Name、クリス・コーネルですね、うんうん
うん。
はい。
あれかっこいいっすわ。
クリス・コーネル、歌詞がまたいいんですね。先ほどもちらっとお話しした通り、クレイグ・ボンドが今までのシリーズとちょっと切り離されて、初めてボンドに007として成長していく物語のスタート地点だっていうことを踏まえると、You know my name, お前は俺の名前を知っているだろうっていう歌詞がまた深いんですよ。
うんですね、というわけで、
はい。
はい、我々二人のおすすめするならこの一本、ジェームズさんが、
ワールドイズノットイナフ、
ピアス・ブロスナン作品ですね。
ピアス・ブロスナン作品です。はい。
はい、で、私、ケンタロスが、
はい。
スカイフォール。ダニエル・クレイグ、ね。
ダニエル・クレイグ。
はい。
はい。
この2本。ぜひ、明日。明日
早い。
伝えあげようで、ね、お借り求めいただければと思いますので。
はい。
うん、またね、見た感想などもいただけると面白いんじゃないですかね。
そうですね。はい。
はい、というわけで、ね、ちょっと長くなりましたね。
長くなりましたね。
はい。というわけで、007シリーズ、
はい、
を語ろうの回でした。
はい。
友達。
エンディングでございます。
はい。
はい。ありがとうございました、今日は。
いや、こちらこそご招待いただき、本当にありがとうございます。
はい。そうそう。ちょっとだけね。
はい。
オーバータイムできるじゃないです
か。お、
アップロード。
はいはい。
ちょっと最初にこちらのご案内を、しておきたいと思います。ですね、はい、実は私のこのドアチャッカレディオ、シーサーブログで、ブログ展開をした上で、ポッドキャスト配信という形で、配信しておりますけれども、
はい。
実は今まで無料で運用させていただいてたんですが、
はい。
アップロードの上限容量というのがありまして、
ああ、なるほど。
5GB をお借りしてたんですよ。
おお、はいはい。
もうね、実は、この回を含めて、3ギガ半ぐらいをもう突破しようとしてまして、
はい。結構、危ないですね。
です。で、まあ、はい、そうなるとですね、いっぱいいっぱいを目標にして、じゃあ別の番組を立ち上げようかみたいな部分もいろいろ考えておったんですが。
はいはい。
いやいや、まあまあまあ、じゃあいいよ、と。はい、有料で、シーサーブログさんにお借りしようということになりまして。
お、英断ですな。
はい。無制限。
おー、素晴らしい。
さらには、実は今まで1ファイル25メガ制限っていうのがありましたけども。
はいはい。
こちらも撤廃だそうです。
お、素晴らしい。うん。
というわけで、はい、今まで実は1時間20分前後を目標に収録しておりましたが、
はい。
ちょっとだけオーバータイムしてもいいようにします。
皆さん心置きなく長話できますよ。
とはいうもののですね、聞くに耐えないような長い句はしないつもりなので、はい、その辺はですね、うまく切り分けてですね、前編後編で お聞きいただけるような番組構成にはしたいと思いますので。で、はい、つきましては、ブログでもし、ストリーミングでお聞きの場合は、しばらくの間、シーサー、ドアレディオ、シーサー.net でも使えますけれども、これから、ドアレディオ .info、インフォメーションのインフォですね、.info に変更になります。はい、ポッドキャストの RSS フィードも変更の手続きを取っていますので、まあ通常通り聞けるような形で取れると思いますが、何卒、ご変更の方よろしくお願いしたいと思っております。
録画はこちらですよ。あ、こちら出てないか。
あ、一応、はい、リンク貼っておきます。てか、あんたの見てるページがそれなんですけどね、っていうことなんで。はい。はい。
そうですね、はい。
はい。というわけで、ちょっとね、エンディングの方も、おしゃべりしたいと思います。はい。はい、先なんですけど、先ほどちょっと話になった、はい、7代目ボンド。
はい。
誰よっていう話なんですか、もはや。
あれ、いろいろともう、結構俳優さんの名前は上がってるんですよね。
うん。
で、結構7代目ボンドで Google 先生に聞いてみると、いろいろと候補の方が上がってくるので、皆さんももしご興味があれば、ぜひ、開いていただきたいんですが、うん。うん、筆頭が、トム・ヒドルトン
だ
ったかな、うん、マイティー・ソーシリーズでロッキーの役をやって、出た人か。はい。
そうの、何でしたっけ、そうの、兄弟なんですよね。
兄弟です
ね。でも、まあ、まあ、背を向けたというかね。はい。仲違いした。
はい。
いう形ですね。はい。
はい。が筆頭に上がってたりもして、まあ、それ以外にも、ちょっと黒人さんの俳優の名前が上がってたりとか。
黒人さんっていうのはね、このイドリス・エルバさんですよね。
そうですね、はい。
このイドリス・エルバーはね、私、思い入れがある人でして。
おお、はい。
私の好きな、パシフィック・リム。
はい、あ、はい、はい、はい。
うん。パシフィック・リムの、ペントコスト司令官の。
ああ、そうだ、そうだ、はい。うん、
若き頃の、マコを、
はい。
救い出した。
はい、
うん。司令官が、このイドリス・エルバさんなんですよ。
はい。
はい。ただ、やはりちょっとその、年齢的な部分があったりとか、
うんうんうん。
あと、もし仮に実現すると、 黒人ボンドというところもあって、
そうですね。
はい。興味はありますよね。
確かに。
うん。
で、まあ、一方で、もう一個囁かれてるのが、まあ、ちょっと我々期待してるんですけど、ダニエル・クレイグ、もうワンチャンっていう。
クレイグ、5作目。
クレイグ、ワンチャンっていう。なんかこう、引退する、もうボンド役はうんざりだっていう発言があって引退で、
うん、
まあ制作陣も次期ボンド候補を探しているのが現状なんですが、
うん、
その後のこうゴシップネタなどを見ると、もう一本ぐらいいいんじゃねえかっていうような話に、こう、クレイグ自身がなり始めているらしいっていう噂もちらほらあり。
そうか。ね。
で、まあ、スカイフォースペクターか、スペクターのラストの意味深な、こう、終わり方っていうのも、ちょっとそこら辺も匂わせつつなのかなっていうのを、ちょっと期待したりはしてますね。
ですかね。まあ、今の後方でいくとね、やっぱ、トム・ヒドルトンあたりがね。
そうですね、有力かな。まあ、勝手に、我輩がボンド候補の、条件にしているのが、こう、なんでしょうね。体格の良さと、身長と、あとはその、程よいハゲ影っていうのを。それで言うと、パーフェクトは、トム・ヒドルトンですね。
うん。ねそうね。目つきがね。
はい。
ヒドルトン、目つきがいいですよね。
そうですね。なんていうか、独特の、こう、怖いところもあり、かと思えば優しいところもあり。
うん、うん、ですね。サム・ワーシントンなんかも、候補なんですね。
ああ、そうなんですよ。
アバターの、ね、主役だったんですけど、
期待度はそれほど高くないような下馬評ではあるものの、名前が挙がっている候補には入ってるみたいですね。
うん、ですね。まあね、これが、まあ、いつ、これが決まるか。
はい。
っていうのもちょっと興味どころではありますので、ちょっと我々は、ね。
そうですね。
情報をかけたいと思いますよ。
はい。これがまたね、末尾に9がつく年に公開されるとなると、またちょっと意味が変わってくるのかなっていうのも。
うん、それも、あれですか、来年ですからね。つまりは。再来年か。
再来年ですね。2年あるんで、ね、まあまあ、時期的にはないとは言えないのかなっていう。
ですね。なんとか、配給会社の方も、お金の方の、工面をよろしくお願いしたいと思います。
今ちょうど配給会社決めてるところですね、確かに、ねうん。
なるほどね。
はい。
はい。はい、というわけで、いや、たっぷり喋りましたよ。
喋、はい、りましたね。
うん。先、青空の告知の前に、ジェームさん感想などもらっていいですかね、先。
すいません、初登場でドラクエとは全く関係のないことを語り倒すという、我が家的には結構光栄な、ドアラジ初の映画界でこう、これだけ語らせていただいて、本当にありがとうございます。
またエンディングでお話しするんですけど、まあ、こういったお話は本来は、
はい。
兄さんの、いや、探しましたよ、の方で喋るべき、項目だったりするんですけど、まあ、立ってのね、はい、私が喋りたい、実は、このね、007を喋りたいと思ってたのは、今に始まったことじゃないんですよ。
はい、おー、なるほど。
で、いずれやるなら、ジェームズさんだろうなっていうのは、もう想像してたので、まあ、これは願ったり、話したりだ、な感じでありましたし。まあ、しかも、まあ、正直言うと、ほら、ツイッターだけでは、この人ってどんな人だと思って、わからないじゃないですか。はいいやでも話し始めてみると、この人想像通りの人だなと思って。よかったです、本当に。
いやもうすげえ褒め言葉です。光栄です、本当に。
うん、いや、またね、それこそ、イヤサガの方をジャックした形でまたおしゃべりしてる。
そうですね、ライトプレイヤーなんで、ドラクエ話の時、呼ばれた方がちょっと緊張するかもしれない、
ね。いやいやいや。でも最近あれですよね、マメタさん絡みとか。
はい。
まあ、ソーラとかね。
はいはい。
先だっても、青空の方にはご投稿いただきましたけども。
はい。一聴取者として。
いや、もう、最近はグイグイと入ってきていただいても大変ありがたい話です。これこそ、もう人々を巻き込んでいくドアラジのスタイルに。ぴったりだと思いますので。
ああ、 ですね。はい。
うん、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。そして、はい、募集コーナー、青といえばスライムです。
はい。
はい、テーマを決めて、募集しております。今月、いっぱいの、テーマはこちらになっております。あなたの好きな、ドラゴンクエスト主人公といえば。
はい。
ということですけど、ジムソンは？
はい。
このシリーズ11人。
はい。これもね、悩ませますよね。これね、考えたんですけど、ワハリは、ドラクエ5の主人公ですね。
うん、
まあ、ドラクエ5自体が結婚っていう今までのシリーズになかったテーマを扱っているっていうのもあるんですけど、
はい、
少年時代から青年になり、うん、こう自分の子供の世代まで、こう、いろいろとこう、ストーリーを進めていくっていう、感動ですかね。多分シリーズで唯一と言ってもいいほどの苦労をした主人公なのではないかなっていうところも。
うん、なるほどね。
奴隷になったり、石になったり。
うん。
で、スーパーファミコン版から始めたんですけど、やっぱりドラクエ5自体にも思い入れがすごくある作品だったので、
はい。
やっぱりなんかシリーズ通じて、その人生模様を共にこう歩んでいくっていう斬新さ、新鮮さ、感銘を受けたのがやっぱり5の主人公ですね。
あ、うん、まあ、安定の5ですね。
安定の5です。やっぱりね、親になってからこう振り返るとちょっとまた感じ方も違う。
あ、それはいい表現ですね。それはね、確かにね。
うん。
うん、はい。というわけで、
はい、
ジェムさんからは5の主人公を頂戴しました。
はい。
返す返すもなんですが、T シャツプレゼントご希望の方は、場合は、サイズだけ書いて、希望って書いて、メールください。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい。はい。というわけで、じゃあ、終わっていきましょう。
はい。
番組へのお便り、青といえばスライムエンのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターで、ハッシュタグ、ドアラジをつけて、ツイートしていただくと大変嬉しいです。サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしておりますので、ぜひご参考にお聞きください。それでは、次回も聞いてくださいね。お相手は、DJ ケンタロスと、
ジェイムズでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。